理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の井本です。
よろしくお願いします。では近況報告ですが、
はい、
長らくゼフ長のパソコンを使い続けてきました。
はい、
どれくらい厳しかったかといえば、うん、起動するまでに30分以上かかる時もあったりそして何をやってもすぐフリーズするんで、ネット動画のね、
はい、
映画を見ていても、
はい、
嫌がらせみたいにしょっちゅう止まるんで、普通なら泣けるシーンでも全く泣けないっていう、
うん、まあ、集中力がね途切れちゃいます
も
んね。
そうなんですよ。自分演技で泣くのは、はい、多分無理だと思うんですけど
役者なのに、
うん、映画を見て泣くのはすっごい得意なんですよ、うん、全然つまんない映画でも、はい、割と泣けちゃう。
そうですね、
そういうシーン。
あの小松プロデューサーといえば、本当に映画のことつまんない、本当つまんないと、こんな映画なんで作ったの、時間返せよと、まあ、最後は泣きましたけどねっていうあの有名な名言がありますけれど、
はい、
あ、泣いてるんだっていう、ね、
そう、う
ん、
そういうとこはね弱い、
はい、
それでも泣けなかったわけですから、
う
ん、やっぱりねよほどやばい状態でしたね。まあ、そんな中、
はい、
先週末やっと新しいパソコンを手に入れまして、ついでに今まで有線だったネット環境を無線 LAN に変えたんですよ、
うんうんうん、
スマホも Wi-Fi になって。
そうですね、その方がね、お得ですよね。
すごい恐ろしく快適っていうか、まあ、今までがねちょっとひどかったから、はい、やっと普通になったっていうだけなんですけど、
いや起動に30分以上かかるっていうのは、うん、もう多分中が物理的に壊れてるんじゃないかなと、
ね、
ウイルスとかではないんですよね。
じゃあないと思いますけど、うん、ね、一応ウイルスソフト入れてるから、
はいはい、
ね、いやーよかったなと思って映画を見まくってます。
なるほど
ね、まあこれでネット環境整ったんで、
はい、
これからブログの更新も遅れないようにしたいなと思ってはいるんですけどね、うん、
はい、
まだちょっと設定とか慣れてないんで。
なるほどね、
うん、ちょっと手間取っちゃうところあるかもしれない、はいはいはい、
まだ以前が Windows 7で、
はい、
ね、今回のパソコンは Windows 10ですから、
そう、
それ難しいですよね。
難しい、
多分慣れるまでに40年ぐらいかかりますよね
そう、全然機能使いこなせないと思うんで、ね、ブログの更新もし遅れちゃったらその時はすいません。本日のテーマは第二次世界大戦と日本パート1です。2017年は国際政治を勉強しようと決めて、ここ何回かは中東問題を取り上げてきたんですが、
はい、
まあ人類の歴史って本当にね、戦争の歴史ですね。
そうですね、よく言われることですけど、う
ん、それで戦争についてねもっと知りたいなと思って、
はい、
小松愛国際政治元年の締めくくりとして、
なんかかっこいいじゃないですか
このテーマを選びました、うん、私は国際情勢にも歴史にも疎いので基本的なことさえ分かってないんですけど、今のね日本を考える上で第二次大戦を避けて通ることもできないと思いますし、
はい、
国際政治を学ぶための土台作りとして、
うん、
ここらでねがっつり勉強するというか、まあ、ゆうさんに教えてもらおうかな。
あ、いや、まあ、私もねその教えられるほどね詳しくはないんで、うん、まあ、学校で勉強したレベルぐらいなんですけれども、はい、でもね、まあ、言われてみれば第二次大戦の前と後で日本の姿ってすごい大きく変わりましたからね、うん、で今安倍政権が狙ってる憲法改正、
はい、
この問題もやっぱり根っこの部分では第二次大戦っていう出来事とつながってると思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
その GHQ の存在とか、
はいはい、
だからこれやっぱ勉強していく価値はこう、うん、2018年生き延びていくためには、うん、今勉強していくことは大事だなと思いますね。
そうですね、
うん、
ただ一口に第二次大戦といっても立場によっていろいろな解釈があるし、
はい、もちろん、
まあ、正直あまりにも突っ込んだ内容にはついていけないので、
うん、まあ、はい、まあ、
とにかく超入門レベルでまずは全体像をふわっとつかめたら嬉しいなっていう、う
ん、まあそれ大事ですけどね、はい、ふわっとつかむっていうのでそのリクエストは事前にもう伺ってまして、
はい、
でそれで番組の構成考えたんですけど、
はい、
ちょっとね1回ではね入りきらないなと、
うん、はい、
やっぱ量が多いですから、
ね、
でまあ今回も2回に分けると、うん、いう方法を採用させていただきました、
はい、
でパート1の方ではこう日本が戦争に突入するまでの動き、
うん、
流れ、
はい、
こちらを中心に見ていくことにして、でパート2の方で戦争そのものといいますかね、
うん、
こう開戦から、終戦までどんなことがあったのかっていうところを勉強したいなと、うん、
はい、
この、2本立てでいきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 まあ、とは言ってもですよ、小松プロデューサーも、まあ、学生時代に少しは勉強してますよね、この辺りの歴史。ですから、まあ、第二次世界大戦について、まあ、こんなことは知ってるよ、覚えてるよっていうことがあれば、まずそこから出していただきたいですよ、情報を。
恥ずかしい話、本当にね、忘れちゃって、もしかして私学校行ってなかったんじゃないのっ
疑
て
惑が
疑っちゃうぐらい、
まあ、言ってたとしても社会科受けてないとかね。
本当にね、それぐらいもうなんか、記憶が曖昧になってきて
いや、
い
小
るっ
松
てい
プ
う
ロデ
か。
ューサーは一応受験勉強はすごいね、結果出された方だから、まあ入試問題とかでも
やってるはず
やった
では す
ず
け
で
ど
すけど
ね。
ね。
まあだからテスト勉強しかしてこなかったから、ちゃんと理解してないっていうことなのかな。だからまあなんとなくのイメージとしては、日本が当時ね、こう東南アジアを支配してて、アメリカがそれを解放するっていう名目で、太平洋の島々をどんどんこう攻撃してっていう。で、それで最後の方は沖縄が地上戦に巻き込まれて、広島、長崎に原爆が落ちて、日本が負けたっていう、そういう流れだと思ってるんですけど、でも、じゃあそもそもなんでこの戦争始まったのかとかはよく分かってないですよね。あと第二次大戦と太平洋戦争が同じ意味なのか違うのかっていうのもよく分からなくて、この前ユウさんにそのあたり教えてもらってちょっとすっきりしたんですけ
そう
ど。
いう雑談ねしましたから、じゃあせっかくですからそこからちょっと話し始めたいんですけど、さっきの対戦にはですね、確かに3つの呼び方がありまして、今ね出てた第二次世界大戦、それから太平洋戦争で、もう一つ大東亜戦争って言い方も
あり
あ
ま
るん
す
ですよ
ね。
ね。だそれぞれの違いについて、まあ、この前ね雑談で話したんで、説明していただけたらなと思うんですけど。
ちょっと間違ってたら指摘してもらいたいんですけど、第二次世界大戦は日本とアメリカだけじゃなくて、ドイツとかイギリスとかソ連とか他の国のことも含めた戦争を指していて。
そうですね、教科書風に言えば連合国対枢軸国の戦いと、そういう図式ってことですね。
そうですね。で、太平洋戦争はその第二次世界大戦の中の、特に日本対連合国っていうか、もうアメリカの戦いで、その太平洋戦争のことを日本側が大東亜戦争って呼んでたっていうところかな。で、大東亜戦争っていうのは欧米諸国の植民地政策からアジアを解放するっていう、こうニュアンスがあるけど、アメリカとかね、認めたくないか
そうです
ら、
ね。
戦後大東亜戦争っていう言い方はもうオフィシャルには見かけなくなったっていう。
いや、もうその理解でいいと思いますね。まあ、日本は大東亜戦争って言いたいわけですけど、欧米の方は言いたくないということで、で、細かいこと言うとですね、太平洋戦争と大東亜戦争って、まあ、同じものだって考えてもいいんですけど、ちょっとその指し示す期間が違ったりとか、あと太平洋戦争っていう概念については実はいろんな学説がありまして、結構奥に踏み込んでいくとかなりややこしいんですよ。ですから今、ね、この番組聞いてくださってて歴史に詳しい方は、いやもっとちゃんと説明しろよと
お
そん
叱
な
りを。
簡単じゃないよっていうふうに、ね、お叱りを受けるかもしれませんけど、まあ、今日はもう超入門編なので、まあ、ここでよしということにさせてください。
すいません。
ではここからはですね、なんで日本が戦争に突き進んでいったのかを時系列に沿って勉強していきたいと思うんですけれども、私簡単な年表を作ってきましたので、まあ、見出しのところは小松プロデューサーに読んでもらって、でその後ね、なんかこう補足していく、私が補足していくって形で進めたいと思います。でですね、まず最初の、3つ並んでる項目あるんですけど、これはもう一気に読んでもらっていいですかね。
1894年日清戦争、1904年日露戦争、1914年第一次世界大戦。
これがですね、第二次大戦の前に日本が、戦った戦争になりますね。詳しく話すとね、難しくなるので、ざっくり言いますけど、日清戦争でも日露戦争でも第一次世界大戦でも日本は、まあ諸説ありますけれども、基本的には勝利を収めまして、それなりの果実を得たんですよ。日清戦争では、台湾を手に入れましたし、日露戦争の流れからは、1910年にですね、韓国を併合する、日韓併合ということもありましたんで、かなり日本がね、アジアに向かって影響力を強めていっている時期なんですね。 でそのことが後々第二次大戦へとつながっていくというところで、この辺りの歴史も軽く押さえておこうかなと、
なんかこの時代に日本軍が連戦連勝したっていうのがかえって良くなかったっていう説を前になんかで聞いたことがあるんですけど、
ああそうですか、
なんか、勝っちゃったのが間違いなんだよね、
あ、
日本軍は絶対に負けないみたいな、
はいはいはい、
なんか根拠のない地震、
はい、
神話みたいな国内に広がって、それが太平洋戦争にもつながっちゃったんじゃないかっていう、
まあ、そういう分析もありうるとは思いますよ、なんか日本軍は負けないみたいになって、で負けないんだったらどんな戦争もしたっていいじゃないかみたいになりかねませんので、まあ、それもねそういう分析は確かにあると思います、でその後時間が進みましてですね、第一次世界大戦の後にですねちょっと世界が大変なことになるんですけど、ちょっとその下読んでいただけますか、
はい、1929年、世界恐慌、
はい、
これはなんか聞いたことあります、
これはあるでしょ、
ニューヨークの株が大暴落、
はい、はい、
ブラックマンデー、
あこっちはねブラックサースデ
ー
の方ですね、あのブラックマンデーっていうのは、80年代後半かな、
あそうなんだ、
のあたりなんで
知ったかぶり、
はい、こっちはブラックサースデー、まあ、ブラックマンデーって言葉もありますし、はい、あとその後ブラッディーマンデーっていうあの三浦春馬君の連続ドラマも
ありましたね、
ありまして、まあ、面白かったかどうかっていうのはそれぞれ皆さんのご判断ですけど、
はい、
ちょっとなんかあのアメリカの24をそのままこうなんか真似したようなドラマでしたけれども、ね、
それはブラッディーマンデー、
それはブラッディーマンデーですけど、
これは
ブラックサース
で、
木曜です、暗黒の木曜日、
そうなん、はい、
はい、まあ、木曜日にちょっと株価が落ちて、で週明けに、さらにドーンと落ちちゃうということですね、でねこれねちょっと私経済は本当に詳しくないんで、
はい、
あんまり断言できないんですけど、この世界恐慌の原因の一つが第一次世界大戦なんじゃないかっていうふうに言われていて、かつこれが第二次世界大戦の引き金にもなっているということで、まあ、一応年表に入れたんですけどね、
第一次世界大戦が終わったのは年表だと1918年ですよね、
そうですね、14年に始まる、そうですね、18年ですね、はい、
でその11年後に世界恐慌が起こった、
はい、
なんでそんなことになっちゃったの？
いやね、それ聞かれると思って、でちょっと事前に一応調べたんですけど、あまりにも諸説ありすぎて、ちょっとね分からないんですよ、それこそ世界恐慌と、そのウォール街、ニューヨークの株価暴落は関係ないみたいな説もあるし、まあ、本当難しいんですけど、まあ、ただですねちょっとだから今日はそこ省略させてもらいますけど、こうやってもう世界がね同時不況に陥って、どの国も経済苦しくなるわけですよ、
はい、
でその時に、まあ、欧米の列強国も、まあ、日本もそうなんですけど、なんとか経済を立て直そうと思って、植民地政策にねますます力を入れるようになったとは言われてますね、
なるほど、まあ戦争の匂いがしてきますね、
まあ、しますよね、なんとなくね、
戦争すると景気が上がるんですよね、
あもちろんそれも、
そういう
ことか、まあそんなねいろんなパターンがあるんでね、一概に言えませんけれども、でこの後に今度はですね太平洋戦争の、まあ、始まりの始まりと言っていい事件が起きますので、はい、ここからはですね、見出しだけじゃなくて横に私がね、
はい、
解説の文章をつけてますんで、そこまで一緒に読んでもらっていいですかね。
1931年満州事変、
はい、
日本の関東軍が柳条湖事件を起こし、中国軍と局地的な戦闘状態に入る、
はい、
そして翌年の1932年に日本は満州国の建国を宣言、柳条湖事件はなんとなく聞いたことがあります、まあ、満州事変っていう名前の方が、
はい、
なんか記憶にありますけど、あの列車を爆発したってやつですよね、
そうですそうです、そうです、
関東軍の自作自演っていうね、
でそれ関東軍は中国が列車を爆破したんだと、中国のせいだって言って、それを口実に軍事行動に出て、満州の、ね、エリアを占領したわけですよ、でそれで満州国っていうのを建国したわけですけど、ドラマとか映画でもねこの事件よく描かれますから、何かで見てるんじゃないかなと思いますけど、
そうですね、関東軍っていうのは中国で活動する日本軍のことらしいんですけど、
はい、
やっぱり日本から遠く離れてるから、まあ、好き勝手なことがやれたっていう感じなんです
ね、まあ、そういう面もまああったんじゃないかなって私も思いますね、今だったらインターネットとかもあって、まあ、距離が離れててもいろいろ情報交換できますけど、まあ、当時は物理的な距離が離れたら、やっぱ分かんないじゃないですか、相手が何してるかとか、そういった意味で少しこうフリーになってたのかなっていう 気はしないことはないですけど、まあ、これは私の印象論ですけど、
まあ、偏見かもしれませんけど、うん、関東軍がちょっと暴走気味で、
はい、
随分とダークなことをした
ってい
うね。日本軍自体はなんかちゃんとしてるけど、
うんうんうん、
そう一部がそういう悪いことをしてたみたいなね、
はい
はいはい、そういうふうに言ってみたり、
うん、
まあ、それが本当かどうかも分かんないですけど、映画とかの影響かもしれませんけど、
ね、まあね、もちろん本当さっきも言いましたけど、映画とかね、ドラマで描かれてますし、うん、私なんかもこの事件はあの大河ドラマで、
うん、
間違ってるかもしれないんですけど、サンガモユっていう大河ドラマでなんか描かれたのを子供の時に見て、あ、こんなことあったのかね、これ間違ってるかもしれないんでね、ちょっとあれなんですけど、あと例えばほら、ラストエンペラーって映画聞いたことあるでしょ。
あ
れはやっぱ満州とこう絡んだ映画ですから。
見てないけど、
うん、じゃあ映画談義シリーズ、
そうですね、うん、見るかも。
え、割とあの、まあ、あの
超大作ですね。
超大作ですね、うん、坂本龍一さんの音楽が非常に有名ですけれども、満州国、
はい、
この満州国の存在がですね、太平洋戦争突入の大きな要因になりまして、
うん
で、うん、まあ、ちょっと次のところも読んでいただきたいんですけど、
はい、1933年日本は国際連盟を脱退、
はい、
国際連盟から派遣されたリットン調査団が満州を調べた結果、満州は日本の傀儡国家であり建国の正当性は認められないということになり、これに反発した日本は国際連盟を脱退する、
はい、そうですね、うん、はい、まあ、傀儡国家っていうのはその操り人形みたいな形で、これ形の上では満州の人たちが自分たちが中国から独立したんだみたいな形を確か取ったんですよね。だけどそれは結局裏で日本が操ってるぞっていうことで、まあ、あの要は国際的には認められないというふうになったわけですよ、うん、
リットン調査団は覚えてる。
あ、これはね、なんかあの耳障りもねあの印象に残りますからね、うん、うん、でこの脱退をですね、実際担当した松岡洋介というね、有名な政治家いますけど、
はい、
彼はね、脱退したことに対して、あ、どうだったかなっていう後悔もあったらしいんですが、うん、まあ、彼が帰ってきたらですね、もう日本国内では、
はい、
いや、松岡は世界を相手に言いたいことをよく言ってくれたと、
うん、
もう拍手喝采でちょっとヒーローになっちゃって、
うん、
ま
あ、
そのあたりは意外だったみたいなことを後に確か本か何かで書いてたのかな、
うん、でもそうやって日本が国際社会からどんどん孤立していったからこそ、はい、きっとね、戦争になったわけですね。
いや、まさにそうですよ。やっぱりね、ちょっと最近もね、あの国際社会といろんな国の問題起きてますけど、うん、やっぱりそのそういう風な流れにだんだんね、
うん、
こうはまっていってるなっていう感じで、
危ない国って思われちゃいますね。
まあそう見えますよね、うん、それはまあ日本には日本の言い分あったでしょうけど、うん、まあ、世界からね、の印象もありますし、うん、でここでですね、決定的な事件が起こるんですよ、うん、次の項目お願いします、
はい、1937年日中戦争勃発、
はい、
漁港橋事件がきっかけとなり日中の全面戦争がスタート。
はい、まあ、この事件っていうのはですね、あの北京近くの漁港橋っていうところで日本軍が演習してたんですね、はい、
うん、
そしたらどこからか実弾が飛んできたんですよ。
うーん、
でそれを日本はこれ中国軍の攻撃だと、
うん、
先制攻撃だみたいな感じになったんでしょうね。
うーん、
でそれで、まあ、それをまあ理由にまた結局日本軍は中国に攻め込んでいって、うん、そこからこう日中の全面戦争に発展しちゃったんです。
これもその劉少奇事件みたいに日本軍のやらせ、
そこはね、あのはっきりとはよく分かってなくて、
うん、
で中国軍が偶発的に発砲しちゃったっていう説が多分一般的には有力なんですけど、
うん、
でも、まあ、調べてみれば日本側のやらせなんじゃないかって説もあれば、うん、逆に中国側の陰謀なんじゃないかって説もあって、
あ、はいはいはいはい、
で本当真相はねよくわかりませんね、
うん、
多分これからも解き明かされないんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、
うん、
でしかもこの辺りから、ね、ヨーロッパが、ね、騒がしくなりますよ。
はい、1939年第二次世界大戦勃発、
うん、
ヒトラーに率いられたドイツがポーランドへ侵攻し、うん、これに対してイギリスとフランスが宣戦布告、ヨーロッパ全土が戦争状態、
はい、日本と中国が、ね、戦争を、ね、始めた時にですね、今度ヨーロッパの方で戦争始まりまして、
うん、
これがまあ第二次世界大戦と言われるものですよね。
うん、
うん、で日本はここでですね、ドイツと組むという決断をするんですね、はい、まあ、そこにイタリアが加わって、
うん、
まあ、日独伊三国同盟というのができるわけですね。
聞いたことある。
いや、これはね、多分テストの、うん、回答によく書かされたっていうのがあるので、
うん、そうですね、うん、なんてドイツだったんですかね。ナチスかなり イメージ悪いじゃないですか。
まあ、言われてみれば第一次大戦の時って日本とドイツって敵同士だったんですよ。だから実際こう戦ったんですけれども、そうですね、まあ、国内でドイツと組むことに反対した人もいたようですけど、多分まあ大雑把に言うと当時の日本っていうのは、例えばアメリカとかイギリスとか、まあ、ソ連とか中国とかね、と対立してたわけですよ。でドイツもその辺りの国と対立してて、だから言ってみれば敵の敵は味方みたいな感じで、敵が同じだったから、まあ、ドイツと組む方がいいかなっていうのもあったでしょうし、あと当時やっぱナチスドイツは快進撃を続けてると、恐ろしく強いというような情報がやっぱ出ていたらしいので、まあ、ここはドイツの勝ち馬に乗ろうっていう計算もあったかもしれませんね。
今と違ってね、あんまり情報がね、
まあ、もちろん今
少
と、
ないし、
比べたら全然違いますし、
当時ね、ヒトラーがどういう人物なのかもよく分かってなかったでしょうしね、今だったらちょっとね、ありえない選
そうです
択
ね、
だけど。
さあ、そしてですね、まあ、そういう状況になりました。満州国を作り、まあ、ドイツと組みっていうような日本に対して、まあ、国際社会はまあかなり厳しい視線を送りまして、まあ、風当たりも強くなる一方ですよね。やっぱり周りの国から見ると、まあ、日本はね、満州手放さないし、まあ、そこから実はどんどん中国の全土を占領するつもりなんじゃないかと、どんどんこう勢力をね広げていくつもりなんじゃないかと、ね、見えるわけですよ。
日清戦争からどんどんどんどん進めてってるからね。
で、それでですね、こうアメリカとイギリス、中国、オランダ、この4カ国がこう日本に対する貿易制限をね、どんどん強めていくんですよ。まあ、これが ABCD 包囲網というやつですね。
日本に石油とか入ってこなくなったっていう感じ。
で、特にアメリカは本当厳しくて、1941年ですかね、日本への石油の輸出をもう本当完全に止めちゃうんですよ。で、ほら、今、北朝鮮の問題で、中国が石油止める止めないって話あるじゃないですか。で、中国がまだ止めてませんけど、もう当時のアメリカはもう完全にストップさせたわけです。
1941年って太平洋戦争開戦の年なんです
そう
ね。
です、はい。
で、石油を断たれて、それで日本は戦争に突き進んだみたいなフレーズはなんとなくね、記憶の片隅にあるんですが、そういうことだった
よく言われますよ。要は石油を断たれたから戦争になだれ込んだっていうふうな説明されるんで、まあそういうことですよね。
でも満州事変に対する経済制裁っていうのがベースにあるわけですね。で、最近大統領の執事の涙っていう映画を見たんですけど、
フォレ
そ
ス
れ
トウ
で
ィッカー。
知りたいんですけど、当時のアメリカの大統領は誰でし
当時のアメリカの大統領はまだフランクリン・ルーズベルトかな。
た？
このフランクリン・ルーズベルトさんっていうのはね、悲運と言いますか、ちょっとこの第二次世界大戦とは不思議な関わり方をされていて、最後第二次世界大戦が終結する、もうちょっとで終結するっていう時に病気で亡くなっちゃうんですよ。で、副大統領がそこで職に就いたりっていう方なんですけど、まあ、フランクリン・ルーズベルトでしたね。で、あと日本の方は近衛文麿さんっていう人が総理だったんですけど、まあ、この方はね、もうすぐ辞職して、もう開戦の時には東条英機という、
東条英機という名前は
この名前はさすがに
さ
ね、
すがに私も知ってますね。
この人はもう有名ですからね。そしてですね、じゃあ本日最後の年表になりますのでお願いできますか。
1941年太平洋戦争勃発。11月26日に米国から提示された外交文書ハルノートを最後通牒と判断した日本政府は、現地時間12月7日にハワイ真珠湾を奇襲、アメリカとの戦争状態に入る。
まあ、このハルノートっていうのはですね、内容的にはこう日本に対してもう満州を放棄して中国から手を引きなさいと、もうドイツとかイタリアとの同盟もやめなさいみたいな要求をこう突きつけるものだったんですね。で、まあ、日本政府としては、まあ、満州を手放せと言われてもそれがやっぱり受け入れられないし、で、まあ、最後通牒として受け取ったっていうのは、多分アメリカはこれ以上日本が言うこと聞かないんだったら戦争するぞと言われてると。いうふうに日本は恐れて、まあ、やられる前にやろうと思ったのかもしれないというのが、まあ、真珠湾攻撃とも言われたりしますね。
満州をもう諦めるっていう選択はありえなかったんですか？とか、なんでそこまで日本は満州にこだわったの？
小松井さんから見たらどう思います？なんで満州が必要だったのか、日本は。
まあ、その何？ アメリカから石油とかもらえなかったらやっぱり資源がないし、
はい、まあ資源がね、
日本ってね、もともと小さくて資源ないから中国大陸を支配して資源を確保したかったとか、
うん、あ、まあそれはあの当たりです、ある意味、うん、
うん、でもなんか私なんかにすれば資源が欲しいんだったら逆に中国とかアメリカともっと仲良くなって普通に貿易して分けてもらえばいい、
そうですね、そこで買えばいいわけですから、
うん、買うのが嫌だ、
うん、まあ逆にやっぱりこう石油相手握られてると何かあった時にキュッと閉める、あの某北の方のね国が天然ガスのパイプラインを何かあったキュッと閉めるみたいな、
じゃあ奪い取って置きたかったのか、
うん
うん、あのヨーロッパでは石炭が原因の戦争が多かったから、はい、石炭をみんなで分け合えば戦争回避できるんじゃないかってことで EC とか今の EU ができたって前にね、この番組で勉強しましたけど、
はいはいはい、はい、
日本もそういう方向を探れなかったのか、
いやまあそれがね探れたらよかったんですけれども、まあ、不幸なことに、うん、なかなかうまくいかなかったですし、
うん、
あと今ちょっとあの天然ガスのパイプラインの話しましたけれども、うん、まあ、要はあのロシアのことですけどね、
うん、
でこの資源問題の他にはあの日本にとって一番怖いというか近くの大国っていうのはまあロシアでありソ連だったわけですね、うん、だからかまあロシアとソ連の脅威に対抗するためにはやっぱ満州という土地を抑えておく、
うん、
中国大陸の中の、うん、そこでまあ対ロシアとしてのまあ防衛戦にしたいという気持ちがあったという解説もよくしますね、
うん、
はい、だからまあ言ってしまえばここで満州を放棄して、うん、中国大陸とか朝鮮半島から日本が引くと、うん、そこにソ連ロシアがなだれ込んできて、うん、南下してくる、どんどんどんどん下の方にやってきて、うん、最終的には日本本土もソ連に取られちゃうんじゃないかというような心配があったのではないかというふうに言われていますが、
うん
うん、まあどうだったでしょうね、
うん、なるほどね、まあ、満州事変という言葉自体は、
はい、
あの学校で習ったと思うんですけど、でもねあんまりこう内容を理解してなかったので、ね、
うん
うん、勉強になりました、
はい、
はい、
でパート1はねここまでということで、こう戦争が始まる前のところまでということで、はい、次回は、真珠湾攻撃から終戦までの流れ、うん、これをねちゃんと勉強したいなと思っておりまして、
はい、
特にここ重点的に知りたいなみたいなリクエストがあれば、今のうちに聞いておきますけれども、
うん、そうですね、日本は開戦前からアメリカには勝てないことが分かってたのに、
はい、
それでも真珠湾攻撃に打って出たっていう話を前に優さんから聞いて、
あ、しましたね、はい、
あ、そうなんだ、分かってたんだっていう、うん、そこはすごく気になりますね、うん、あの偉い軍人さんが初めの半年1年ぐらいは戦えるけどそれ以上は無理っていうふうに断言したのに、うん、
はいはい、
結果的に4年間戦って最後沖縄がひどいことになって原爆も落とされちゃって、
はい、
最初から勝てないと分かっていてなぜ開戦したのかなっていうのとかね、
うん、まあ、あの最初は暴れられますよって言ったのはその山本五十六さんという方のね、まあ、有名な人ですけど、うん、の発言なんですけど、いや本当にね、いや勝てないと分かってたのになぜ戦争に突き進んだのかってことに関しては、うん、あのまあ、猪瀬直樹さんとかね山本一成さんが結構興味深い本書いてまして、うん、私も割と昔読んだので、そのあたりのね諸先輩の知恵も拝借してね、次回ね、うん、
はい、
あの研究したいなと思いますね。
猪瀬さんは、うん、都知事だった人
ですね。あの都知事だった猪瀬さんですね、うん、割とあの、まあ、今でも作家業頑張ってらっしゃる、頑張ってるって偉そう、私が言うの偉そうですけど、うん、割と面白い本を昔、書かれていて、
それなのにどうしちゃった
の。いや、まあ、あの、まあ、都知事としてはねちょっといろいろとあの、まあ、残念な結果になっちゃいましたけれども、うん、割とまあ鋭い分析をされていたので、
そうなんだ、それはびっくりです。
あの多分あの猪瀬さんの本はね、あのもう昭和16年に敗戦が決まってたんじゃないかっていうような本もありましたから、
うん、
まあ、ぜひちょっと次回ね、
はい、
考えてみたいと思います。
ということで今日は超入門編で、
はい、
ね、あの詳しい方にはいろいろ
いやもちろん物足りない
思うところあると思いますけどね、はい、私のレベルで、はい、教えていただいてありがとうございます。うん、あとはなんて言うんでしょうね、自分でも一回は勉強してるけど、はい、その時は本当にテスト勉強だから、
はい、
ね、理解はしてなかったし、
うん、
自分の実感としてはやっぱりね持てないところもあるのかなっていう、はいはいはい、だこうやってこう話を聞くと、
うん、
日本は昔いろんなねアジアの国を支配して、意地悪的なことをしてた、
まあ、反日感情っていうのはね今でもありますし、
それが今の反日感情につながってるわけですよね。
で私はその中学とか高校の時の歴史の時間とか、
うん、
まあでそのね第二次世界大戦の、うん、授業を受けたことは覚えてますけど、やっぱり授業でもそこまでね、うん、突っ込んだ話はしないんですよ。
まあ、
どうしても表面的な話で終わっちゃうので、うん、で今日はねいろいろとお話ししましたけど、うん、多分今日我々が勉強したことと真逆の説もあるわけですよね。
うん、まあそうですね。
ですからそのあたりっていうのはやっぱりまあ興味がもしね湧いてきたら、うん、ゆっくりと掘り下げていくってい
う
ことで、
う
ん、まあ水平思考から、うん。
は
い、風に変わっていけばいいんじゃないかなと思いますし、
そうですね、
はい、私なんか中学の時に印象深いのは、うん、社会科の先生は、うん、まあ、本当に教科書的なことしか教えてくれないって言ったらあれですけど、
うん、
感じの授業になっちゃうんですよ、うん、でも書道の先生が、うん、特攻隊の生き残りの方だったんですよ、うん、でその先生書道の時間に一切書道しないで、戦争の話しかしないんですよ、そっちの方が印象残ってますね。
あ、そういう体験も、うん、
はい、
なるほどね、びっくりです、
はい、それは私もすごいいい経験したなと思って、うん、でも書道をしないってことはちょっと問題になったんですけれどもいつも今日こそは書道をやるっていうんだけれども、こう戦争体験の話になるという、
でも話したかったんですよね。
まあ、そうですね、伝えたいって気持ちはもちろん終わりだったと思いますよ、うん、
ね、だからその次回は特攻隊の問題もね、
はい、
取り上げたいなと思って。
あ、そうですね、
うんうん、世界にねたくさん戦争ありますけど、うん、まあ、今も続いてますけどね、特攻隊なんていう作戦を実行するのはね日本人だけなんじゃないかなっていう、まあ今自爆テロもありますけど、でもねもう何十年も前にやってたわけですよね。
うん、そうですね、
まあ、敵に追い詰められてね破れかぶれで特攻する人がいるっていうのはまだわかるんですけど、でも軍の国の作戦としてね特攻を仕掛けるっていうのはどういう感覚なのかなっていうね。また沖縄では集団自決を強要したっていう話もありますし、
はい、
そういうね暗部にも踏み込めた。
いやまあね戦争っていうのは間違いなく悲劇なんですけど、うん、その中でも特攻隊っていうのはね悲劇中の悲劇だなって思って、うん、まあその書道の先生の話を聞いたこともあるんですけれども、うん、飛行機の特攻隊有名ですけど、それ以外の、ね、
うん、
実は自爆攻撃っていうのも、
うん、
まあいろいろあったんですよね、
はい、
まあ、そういったところも含めてなんていうんですか、日本と西洋の文化の違いみたいなことにも言及しながら考えられたらいいなって思ってます。
は
い
は
い、
そうですね、1000人の中の1人と、はい、1000人の中の999人という説です、ね、
難しいことをおっしゃいました。
空気という名の同調圧力、
はい
はい、
まあ、この空気っていう言葉は、ね、本当に奥が深くて、うん、でまあ、空気といえばやっぱ空気の研究っていう山本志恵さんの本がねすごい有名ですから、うん、まあ、もしあれでしたら私持ってますので、お貸しするという方法も、
そうですね、私は本を読むのがすごく苦手というか、
はい、
多分それを読んでたら次回のパート2がいつまでたってもできない、は
いはい、3年経ってまだ読み終わってませんみたいな
まだちょっと終わってないんで、
うん、
ってなっちゃうんで、
うん、
もう簡単にねゆうさんから教えていただければと思います。
はい、まあ、じゃあ、まあ、次回ねそういった要素も含めてうまく、
はい、
1回でまとまればいいかなと思います、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。